皆さんおはようございます。今日はサタンの霊か神の霊かというテーマで、学んでいきたいと思います。今日キリスト教会の中に聖書から離れた状態の現象がたくさん起きています。少しだけですけども、ペンテコステ派の女性牧師が子どもたちを対象に、今特別な集会を開いているところですが、こうやって最初話をしていくんです。そしてその後ですね、グロソラリアというこの威厳を子どもたちでさえも、語ることができるんです。そして涙ながらに、祈る、この意味のわからない言葉で祈りながら、集会を持っていきます。子供だけではない、大人もそうです。そして涙が出て感動してるんです。そして子供も、もう床に倒れて、もう普通正常な意識では動かせないような体の動かし方をします。もう早く動いたり、何かにとらわれているような、状態で、動きます。そして主よ主よという言葉は彼らは言いますが、この聖書とは少しこの調和の取れない、このちょっとバランスの取れない、雰囲気でこの礼拝あるいは宗教体験に入っていきます。ある牧師が聖霊を受けようとこうやるとですね、倒れて、そして笑い出すんです。聖なる笑いの霊を彼らに与えてくださいと牧師は祈って、もうケタケタケタケタ、大人も子供も笑い出すんです。そしてこの人は会場に向かってステージの上から、聖霊の酒にみんなを酔わせてくださいと祈って、みんなもう酔いしれて笑い出すんです。そしてもうまともな意識じゃなくて、もうロックコンサートにいる人のように、頭を震わせてその場にいるんです。そしてこの牧師は自分の白いこの上着をもう何かのように振り回して倒していくんです。みんなを倒していく、乱暴を働くわけです。そしてみんな倒れていく。で、これやらせじゃなくて本当に倒れるようです。ある人はこんなのに騙されるかと言って、我慢して立っとくわけですが、やっぱり聞きません。しかし何度も何度もそういう集会に足を運んでいるうちに倒れてしまうそうです。こういう体験はやらせではなくて本物であるんです。そしてお金を十字架に捧げなさいと言って献金も求める、そういう、状態が、これはもう本当に一部ですが、まだまだたくさんあるようです。キリスト教会の中でこういういろんな聖霊と言われる名のつく、働きが、偽の働きが、全世界でなされているようです。この終わりの時代が近づくにつれて、悪魔は自分の時が短いのを知って、そして激しい怒りを持って、下ってくるんです。そしてサタンはもう6000年もかけて、あらゆる偽り、あらゆる誤った教理思想を作ってきました。6000年かけてもう準備しているんです。そして、こういうものを使って人々に罪を犯させようとしております。なぜならば、罪さえ犯させれば人は天国に行けなくなるからです。天国に行けない唯一の理由は人が罪を犯すことであります。で、サタンの最大の目標はそこにあるのです。で、罪というのは聖書で、定義するところは第一ヨハネ 3-4 に不法であると書いてあります。つまり法に違反するということ。どうやって キリスト教会、聖書を持っているはずのキリスト教会が、聖書の教え、神様の律法から外れた生き方をすることができるんでしょうか。サタンはどうやってそれを実現しようとするのでしょうか。パウロはローマ 7-7 で、律法というのは、罪というのは、実戒そのものを破ることだということを、この7-7から読み取ることができます。つまり、むさぼるなという言葉は10回第10条ですから、これがあるから罪というものがわかるんだと、パウロは言うわけです。つまり、実戒を犯すと罪であるということを、パウロは言っているわけです。このサタンが6000年もかけて、このどうやってキリスト教会の中で律法に対してのこの不服従を保つことができるか、その必要条件を挙げてみました。まず一番目に、クリスチャンが律法を破っても安心感を覚えさせる、こういう教理を作ればいいんです。律法を破っても大丈夫だと。で、今よく聞かれる、説明によると、キリストが十字架で我々の代わりに亡くなったから、我々はもう律法を守る必要がないと、聖書とは調和しない説明をします。実際キリストが十字架で亡くなられたのは全くその反対の理由で、律法は変更できないから彼は、十字架にかからなければならなかったのです。二番目、神の御言葉は真理の厳密な吟味の基準、つまりテストであると考えさせないようにする。御言葉、これは真理かどうかということを御言葉で調べなくてもいいと、こういう考えです。3番目に、御言葉を取っ払った後に、御言葉以外に何か別の本物で魅力的に思われる別の基準、これを定めればいいんです。3番目、あらゆる教理、予言の解釈、そしてクリスチャンの標準は分裂を起こさせるので、もう取っ払う、こういうものをなくする、こういう4つの基本的な条件が揃えば、キリスト教会から律法に対するこの不服従の考え方を保たせられて、そして人々に罪を犯させ、そして天国に行けないようにするというサタンの昔からの戦略です。キリスト教会のそういう、先ほど見せた写真で見せました、このいろんな写真でありましたけれども、この聖霊が下っていろんな奇跡や癒しを行うわけですが、こういう働く人たちは神に属する者たちでしょうか。この霊はどちらの霊でしょうか。サタンの霊なのか、あるいは神の霊なのか、それをどうやって我々は見分けることができるんでしょうか。それを見分ける非常に大事な聖句があります。マタイ 7-21-23 です。こうイエス様はおっしゃいました。私に向かって主よ主よというものが皆天国に入るのではなく、ただ天にいます我が父の御旨を行う者だけが入るのである。その日には多くの者が私に向かって主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言したではありませんか、またあなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの力ある技を行ったではありませんか と言うであろう。その時私は彼らにはっきりこう言おう。あなた方を全く知らない不法を働く者どもよ、言ってしまえ。この大事なキーワードを記録しましたけれども、この人たちはこの世界中で見られる聖霊効果の体験をする人たちと似ています。例えば予言をする、今キリスト教会の中で説教の途中に牧師が説教をしているのに突然立ち上がって主から見せられましたと言って語り出す人たちがいます。予言だと言うんです。そして、多くの力ある技、今癒しの教会というのがあります。人をたくさん集めます、癒します。これが本物なんでしょうか、偽物なんでしょうか、これも後で分かってくると思います。イエス様はこの主よ主よと言ってこう一見クリスチャンのように見える人たちであるんですが、彼らに対してあなたを全く知らない、どういうものよ、言ってしまえと言ってますか。不法を働く者どもよ。この不法という言葉に注目していただきたいのです。不法というのは先ほど第一ヨハネ 3-4 にありましたが、律法を犯すことですから、これが罪なんですから、この人たちは主よ主よと言いながら律法を守らない人たちです。どんなに、神様のような技を印を見せたとしても彼らは律法を守らないという、こういう特徴があります。これが本物か偽物かを見分ける方法です。だからマタイ 7-21-23 は非常に大事な聖句であります。この技はどの霊から来た技だったんでしょうか。この予言をしたり悪霊を追い出したり力ある技をしたりするのはどちらの霊なんでしょう。悪霊、なぜわかるか。不法、つまり不法の、彼らは不法の働き人ですから、不法の創始者であるサタンから来た霊で彼らは癒したり、それから悪霊を追い出したり、予言をしたりするのです。この予言者が本物かどうかを見分けるためには、神の他の言葉と調和したことを言っているか、そういうことを見れば分かるんです。このダビデは神様の御心は何かと質問しました。我が神よ、私は御心を行うことを喜びます。あなたの掟は私の心の内にあります。失礼、質問したんじゃなくてその答えを言いました。神様の御心というのは神様の律法、掟を守ることなのです。ここにもまとめました。集中的に理解していただくために、本物と偽物の見分け方。本物は神の律法に服従している、ただ神の律法に服従しているだけじゃないですよ。すべての神の律法に服従しているということが条件です。ある教会は10回第4条を守りながら他の、律法を守りません。だから、あ、ここは第4条を守っている、安息日だからここは最後の時代にふさわしい教会じゃないかと思ってもまた別の落とし穴がある。だから律法を一つでも犯したら全体を犯したことになるとイエス様おっしゃいましたが、すべての律法に服従しているかどうか、これを見なければなりません。これはまた霊的な世界もそうですが、 我々の肉体の律法というのもあります。健康の法則、健康の原則というのがあります。本当の癒しかどうかを見るためには、この癒している人が、すべての健康の法則に従っているかどうか、これを見なければいけません。9個を守って1個だけを破るとか、これは本物ではありません。で、偽物はすべての律法に服従していない。3つぐらい、あるいは9つぐらい守ることもあります。しかし、すべてを守らなければ、心を尽くして神様を愛していることにはならないのです。ヨハネ第1ヨハネ 2-3-4 に、戒めを守っている人は、また神様を知っているという言葉もあります。そして第1ヨハネ 5-3 には、戒めを守っている人はまた神様を愛する人でもあるということがわかります。神を愛するとはすなわちその戒めを守ることである。この服従ということを我々心に留めたいと思います。口で主よ主よと言っても、神様の律法を守らなかったりする者は神様を実は愛していないし、また神様を知らないということであります。不思議ですね。我々目に騙されやすいです。主よ主よと言って、見て素晴らしい説教をして素晴らしい生活をしている人が実は神からの使者ではないということがあり得るというのは本当に不思議なことですね。で、服従する者だけが聖霊に満たされる条件ですから、そういうことも踏まえてここに大真理を紹介したいと思います。ヨハネ 14-15-16 です。お読みいたします。もしあなた方が私を愛するならば、私の戒めを守るべきである。私は父にお願いしよう。そうすれば父は別に助け主を送って、いつまでもあなた方と共におらせてくださるであろう。簡単にするために絵にしてみました。この順序が大事なんです。順序。まず本当に神様を愛するならば服従という結果になります。そして服従すれば、そうすればと下線を引きましたが、イエス様は父にお願いして聖霊を我々に送ってくださるというんです。だからこの順番覚えてください。愛、そして服従、そして聖霊、そしてこの聖霊が我々に与えられるとどうなるか。聖霊の働きをここに挙げました。しかし、ヨハネ 14-26、 助け主すなわち父が私の名によって使わされる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私が話しておいたことをことごとく思い起こさせるであろう。聖霊はどんなに無知な人でも、どんなに暗闇の中にいる人であっても、その人を助ける力があります。そしてその人に、聖書も読んだこともないのに、良心を目覚めさせることがあります。あるいは渇きをその人に与えることがあります。あるいは偽りでずっと何十年も教えられてきても、聖書を読んで真理を一人で見出すことがあります。これはすべて聖霊の働きです。ヨハネ 16-13 もお読みします。 けれども真理の御霊が来るときにはあなた方をあらゆる真理に導いてくれるであろう。この聖霊が我々に成してくださることは、教えてくださることは、すべてのことを教える、そしてあらゆる真理に導いてくださるということ、これが聖霊の働きです。で、あらゆる真理に導かれたら、またさらに服従するものが増えるわけですから、またこの人はさらなる深い服従の経験に入っていきます。そしてさらにもっと聖霊が与えられ、さらにもっと真理が与えられて、そしてこの真理の渦が巻いて、この人はどんどん成長して高められていきます。しかし服従しなければこのサイクルは始まらないのです、ね、全てのことを教えるとありましたけれども、この教理とか御言葉だけを教えるのではなく、自分の状態も聖霊は教えてくださいます。ヨハネ 16-8、 それが来たら罪と義と裁きとについて世の人の目を開くであろう。つまり罪の自覚を私たちに与えるんです、聖霊は。もしこの我々に真理を教えたり、罪を自覚させたりする、その働きを、聖霊の働きを無視したり拒んだりしたらどうなるでしょうか。これは選択によってできるんです。その人次第です。マタイ 12-31-32 お読みいたします。だからあなた方に言っておく、人にはその犯すすべての罪も、神を汚す言葉も許される。しかし聖霊を汚す言葉は許されることはない。また人の子に対して言い逆らう者は許されるであろう。しかし聖霊に対して言い逆らう者は、この世でも来たるべき世でも許されることはない。ペンテコステ派の人はもしかしたら、私は聖霊の声が聞こえると言いながら、その聖霊が本当であれば神の御言葉を示し、何が神の掟かを示すはずです。そして自分がその律法の違反者であるということを示すはずですが、もしそれに従わなければ、その人は聖霊を拒んで、そして許されることがないというんです。神様に限界があるんでしょうか。許されないことが、神様が許されないということがあるんでしょうか。これは神様が許されることができないというよりは、我々がごめんなさいという言葉がもう鈍化になってなくなって、ごめんなさいと言わない人に対して神様はお許し、許すことできませんから。だからそういう意味なのかもしれません。我々の方が神様の方、チャンネルを切ってしまう。許してくださいという心を自分から取り除いてしまう。非常に恐ろしい問題です。この聖霊を拒んで、平気で不服従の生活をして、そして神様の律法に対しての、この感受性が鈍くなる。これは本当に恐ろしいことだと思います。そして律法を拒んで服従することを拒むと、聖霊の力へ近づく手段を自分から取り除いているようなものです。聖霊というものは従う者に賜るということが、使徒行伝 5-32 でわかります。従う者に聖霊は賜る。ここでもその原則がわかるんです。先ほどの絵に補足で追加しました。愛、 愛する者は服従をする。服従すれば聖霊が賜る、聖霊を賜る。そして聖霊はあらゆる真理に導いてくださる。そしてさらに服従する深い経験に入っていくわけです。そしてこの清い流れを、この回路を変えてしまうということは我々の選択によってできるんです。どういうことかと言いますと、不服従という選択をするわけです。すると聖霊は従う者に賜るものですから、もし従わなければそこは真空状態ではありえません。別の霊が入ってきます。必ず悪霊が服従しない者の心に入っていきます。そして初めは本当に取り憑かれた人のように狂ったような感じじゃないかもしれません。立派なクリスチャンのような状態かもしれません。しかし我々健康でも半分、実は半分は病気、半分は健康ということがあり得ます。霊的な世界でもこういうことがあります。自分はクリスチャンだと思い込んでいても服従しなければ実は半分はサタンがこの人を取り付いているということ、そしてその霊的か敏感さがなくなっているということ、そういうことなかなか気がつきません。酔っ払いは自分が酔っ払っていると言いません。酔っ払ってないよと言います。自分ではわからないんです、この服従する者は神様を知っているし、そして神様を愛していると先ほど言いましたが、そうであれば逆も言えるんだと思います。不服従している者は神様を知らない、あるいは神様を愛していないということも言えると思います。今日キリスト教会が不服従によってどれだけの悪霊が入って、どれだけの偽りを信じているかリストしてみました。もっとあると思います。これはほんの一部です。キリスト教会は宗教改革によってせっかくカトリック教会から出て真理を追求して、そして聖霊に導かれていたにもかかわらず、聖書の純粋な教理に耳を傾けないで、いろいろな人間の教え、ローマカトリックから引き継いだそのまま教えをそのまま持ってきてしまって、そして改革がまだ途中のままであると思ったら、途中成長しなければものというのは下がっていくんですね。同じ状態、盆栽みたいにずっと同じ木の形というのはありえません。自然界ではどっちかです。さらなる光を受け入れないキリスト教会はどんどん下がっていって、こんないろんな誤謬が蔓延しております。偽りの愛、偽りの安息日、再臨、これは偽りの再臨、秘密警挙という形で、それから死後の状態についても、それから地獄という教えも、それから天の聖女ではなくて地上の神殿に目を向ける、それから千年期というものは再臨の後ではなくて前にあるとか、それから立法はもう廃止された、守らなくていいとか、それから偽の威厳、つまりグロソラリアと言われる意味のわからない言葉、それから偽の予言、それから偽の癒し、それから偽の後の雨、つまり聖霊効果です、偽の獣の印、礼拝形式もさまざまな音楽が、世俗的な音楽が入ってきた、 そして形式そのものも世俗化してきている。そしてメッセージの内容も信仰による義人とかそういう純潔なものではなくて、人を成功させて繁栄させてどうやって幸せになるかというそういうメッセージ、自分の心が律法だという、この突き詰めていけば自分の心に従え、自分が幸せになることが神様が喜ばれることだ、そういう言い方をしながら様々な心霊術のメッセージを発信します。それから聖書を手に持っていながら進化論を信じる、そして教育の方法も誤っている、その結果を被って苦労する親たち、そして食事健康の原則、これも誤っている、服装についても誤っている、結婚についても誤っている、そして聖書そのものも手が加えられて誤った翻訳がある、そして真理の重要な柱が分からなくされている、そして聖書にあるさまざまな祭りが異教から来たイースターやらクリスマスやらこういうものに変えられている、全く聖書とはかけ離れた教理が、キリスト教会ですよ、カトリックではない、プロテスタント諸教会の中に蔓延しているんです。なぜこういうことが起こったか、それはテサロニケ第2の手紙2の9から10から書かれております。不法のものが来るのはサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力と印と不思議と、またあらゆる不義の惑わしとを滅ぶべき者どもに対して行うためである。彼らが滅びるのは自分らの救いとなるべき真理に対する愛を受け入れなかった報いである。なぜ滅びると書いてました？真理に対する愛を受け入れなかったからだそうです。私はこれをさらっと読んで、真理を受け入れなかったからと読んでしまいました。真理を受け入れなかったから滅びるんだと。そうじゃなくて、よく読むと真理に対する愛を受け入れなかったんです。真理じゃなくて真理を愛する心を受け入れなかったって言うんです。これどういうことなんでしょうね。この愛というのは皆さん自分で持ってるんでしょうか。人間が自分で作り出せるもんでしょうか。第一コリント13章は愛の章と言われておりますが、これはさらに大いなる賜物と言われているんです。12章では様々な霊の賜物がリストされていて、さらに大いなる賜物は愛だと言って13章が始まるんです。愛というものは神から来るもの。そしてその愛は不義を喜ばないで真理を喜ぶとあります。我々は自分から真理を愛する力などありません。実は聖霊によって賜っている力なのです。真理を愛する心というのは我々にはない。聖霊が与えてくださるものです。その聖霊の働きを拒んだらどうなるんでしょうか。聖霊を拒んだらどうなるんですか。真空状態ではありえません。別の霊が入ってくるというよりは引き込まれると言ったらいいんでしょうね。皆さん、お部屋の中で換気扇、この部屋の空気を入れ替えたいならば、外から扇風機かけて一生懸命入れることじゃないですよ。換気扇というのは排気するんです。 中のものを吐く。そしたら外のものが勝手に引っ張られてきます。効率、その方が効率がいいんですね。もし聖霊を我々の心から追い出したら、そこにはサタンの霊が吸い込まれるように入ってくるんです。そして先ほどの第2テサロニケ2の10から12を続けて読むと、彼らが滅びるのは自分らの救いとなるべき真理に対する愛を受け入れなかった、つまり聖霊を受け入れなかった報いで彼らは滅びると言うんです。そしたら神様はどうするか。そこで神は彼らが偽りを信じるようにと、迷わす、禁定訳では強い惑わしと書いてます、を送り、こうして真理を信じないで不義を喜んでいた、つまり愛を受け入れない人たちですね、真理を信じないで不義を喜ぶ、愛は真理を信じて不義を喜ばない、その反対ですから、こういう人たちが裁く、つまり裁かれる、つまり永遠に滅びるということです。真理は御言葉であるとヨハネ17の17にありますが、この永遠の命を得るために私たちが御言葉を大切にするのはどれほど重要なことでしょうか。そして真理が我々を正しい方向に導いてくれる。もし我々に正しい真理が与えられて、そしてそれを、その愛を育まなければ、我々は霊的に危険な状態に陥ります。この真理も正しい、あの真理も正しいという浮気をするとどうなるでしょうか。本当にこの真理どっちが正しいのかわからないときは、神様許されるでしょう。しかし、わからんからほっとけと言ったら、これもまた問題。わからんけど、あの偉い先生が言ってるから、こっちを信じとこう。これも危ない。自分に与えられたできるだけの知性で、この真理を吟味して、どっちが正しいのか、自分の知性で考えて、行かなければ、我々は別の霊が心に入ってくることがあるかもしれません。あ、これは神様の憐れみによって我々守られているかもしれません。我々に与えられた真理は自分できちんと吟味して、そしてもしこれが本当に聖書に調和した真理であれば、聖書の御言葉にテストして、照らし合わせて、本当だと分かれば、これは命を懸けて守っていきましょう。ある人が、ある牧師が聖書研究を6人の、3人の男性、その奥さんたち6人に、やっておりました。聖書研究、プロテスタント教会というかカリスマ派教会の人たちでした。熱心でした。そして彼らは聖書研究の途中で自分のいかに神様を愛しているかという証を捧げました。もう6人とも素晴らしいクリスチャンでした。そしてこの牧師先生が一つ一つのこの教理を解いていくと、彼らは目が開かれるように、ああなぜこれ私たちは知らなかったんだろうと言って不思議があるんです。安息日素晴らしい。これは聖書的だ。ああ、死後の状態。ああ、これは聖書的だ。ああ、清い食物。 これも聖書的だ。全部受け入れていくんです。素晴らしいグループでした。素直な6人。そして、この聖書研究を続けていくと、最後に牧師は決心を促します。安息日を皆さん守りましょう。そうすると今までとは違った反応が返ってきてびっくりしました。誰も守る様子がないんです。なぜか、そのうちの一人がこう言ったんです。私たちは聖霊のバプテスマを受けました。そして聖霊は私たちがなすべきことをすべて告げてくださいます。続けて、聖霊は私たちに安息日を守るように告げていませんって。もし告げてくださるなら、私たちは喜んで行いたいと思います。私たちはそれが聖書にあることは知っております。そしてそれを信じています。しかし、私たちがそれを行うためには、聖霊は私たちにそれを守るように告げなければなりません。どうでしょうか、これ。聖霊は御言葉を通してこの人たちに安息日の真理を語ったのではなかったんでしょうか。これは全く先ほどのマタイ 7-21-23 にあった、主よ主よと言いながら不法の、つまり律法のを犯す者の働き人たちなんです。彼らも同じように癒しをします。不思議な技をします。予言をします。しかし、不法の者よと言ってイエス様に出て行けと言われるパターンに入ってしまっております。絵で言うと、彼らは服従を拒んで、そして別の霊、悪霊、不服従によって悪霊が彼らの中に入っているにもかかわらず聖霊だと思い込んでいるんです。この聖霊と悪霊の働きの見分け方の違い、もう一度言います。聖霊は、本物の働きは神様の律法に服従することです。悪霊の働きのその証拠は、神様のすべての律法を守りません。そして終わりの時代、このような状況が起こるのです。この先ほどの6人の人たちは、このキリスト教会でこの律法への不服従を保つ基本要件全部満たしている人たちでありました。律法を破っても大丈夫だと思っている。そして神の御言葉は真理のテストではないと。じゃあ何がテストか。3番目、本物で魅力的に思われる別のテストがあるんです。それが聖霊だというんです。自分の印象だというんです。自分の印象を御言葉の上に置いているわけです。聖霊は確かに間違いではありません。神様です。しかし、順序を間違うとおかしなことになることを覚えてください。順序というのがあります。先ほども言いましたが、まず神様を心から愛する。そしたら服従をする。その結果、聖霊が与えられる。このパターンです。終わりの時代も先民をも惑わすために、クリスチャンでも惑わされるために、印と不思議と奇跡が行われるんです。マタイ 24-24 にそう書いてあります。それから黙示録 16-14 にも、 これが印や不思議が行う悪霊が、全世界の王のところに行くとあります。世界中をこれは行く働きだと予言されているんです。そしてパウロも第2コリント11の15で、サタンの手下どもが義の奉仕者のように偽装したと書いてあります。一見神様の働きのようですが、実はサタンの働きなんです。このパターンはイエス・キリストや人たちによって警告されているんです。世の終わりにはこうなるんだと。本当の聖霊の目的というのは自分を高めるためじゃない。自分が高い経験に入るためではない。それは自分が得るためではなくて、他に与えるために聖霊というものは与えられるんです。それが聖霊の目的です。聖霊の賜物の目的です。使徒行伝 1-8 に、ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、そしてさらに地の果てまで私の証人となるであろう。人々に福音を伝えるために聖霊というものは賜物として与えられるんです。自分の経験、そういうものではない。第一コリント12-7、各自が御霊の現れを賜っているのは全体の益になるためであると。一人の経験ではない。あなたは聖霊受けてないから霊的な経験できてないんですね、残念ですね、そういう問題じゃない。霊感の書にこの終わりの時代とキリスト教会と悪霊の働きの関係についてこのような言葉があります。世俗と妥協する精神と我々の運命を決定する現代の真理に対する無関心とが、全てのキリスト教国のプロテスタント諸教会の中で力を得ている。こうした教会も第二天使の厳粛で恐るべき告発の中に含まれる。しかし廃教の活動はまだその頂点に達していない。これは今から160年ぐらい前の話のことでしょうか。当時からキリスト教会の中に二つのものが入り込んで力を得ていた。まず世俗と妥協する精神。今世俗と妥協する精神がキリスト教会に入っているでしょうか。罪を嫌責しないような柔らかい言葉を説教団から語って、そして生まれながらの心を葛藤させない。成功を約束する、繁栄を約束する、そういう世俗的なメッセージがどんどん入ってきて今ピークに達しようとしております。そしてそういう教会がメガチャーチになってるんです。それからもう一つ、我々の運命を決定する現代の真理に対する無関心。安息日の問題が永遠の運命を決定する大事件がまもなく起ころうとしております。そして天の至聖所の我々の大祭司イエス・キリストが我々のために何をなさろうかとしている、何をなさろうとしているか、こういうことをあまりこだわらない。大祭司が何を清めようとしているのかあまりこだわらない。罪とは何かという奥深い問題、こういう問題に無関心、だんだんだんだんキリスト教会の中にこれが蔓延してきて、セブンスデーアドベンチストの中にも広がってきている。 当時はまだ頂点に達していなかったと言われておりますが、続けて読みます。聖書は、主の再臨の前に、再臨の前ですよ。どうなるか。サタンがあらゆる偽りの力と印と不思議と、またあらゆる不義の惑わしとをもって働き、自らの救いとなるべき真理に対する愛を受け入れない者は、偽りを信じるように迷わす力を受けるに至ると言っている。先ほどの聖句です。そして、一番目、こうした状態になってとあります。どういう状態かというと、様々な偽りの霊を受けて、偽りを信じている状態。今、キリスト教会の中にそれが蔓延しているのがもう、はっきりわかります。もう、動画を見ればもう、目を塞ぎたくなります。こういう状態になってとあります。それから二番目、教会と世俗との結合が、キリスト教国全体において、完全に行われるときに、どうなるかというと、バビロンは倒れかけてたんですね。ところが、完全に倒れるというんです、そのとき。教会と世俗との結合、最後はどうなっていくんでしょうか。最後は、政教分離の原則が全く壊されて、そして、法律によって神を礼拝しなさいと、昔のダニエルの時代のようなことが起こるんです。完全に世俗と教会が癒着をする時代が今迫っております。この時、バビロンの堕落は完全なものとなると言います。先ほどのリストですが、こういうものたくさんあります。どれだけ今、プロテスタント教会が倒れかけているか。黙示録に、バビロンのは母という言葉があります。黙示録17:5、母。母という表現は、実は娘がいるということを暗示しているんです。そうでなければ女でよかったんですから。母は、もう予言の詳しい研究はしませんが、ローマカトリック教会であります。バビロンの母。しかし、バビロンの娘たちとは、プロテスタント諸教会のことであるんです。なぜか、今、一つの聖書を持っているはずであるのに、まあその聖書も分かり始めて、そしていろんな教理ができ始めて、いろんな宗派ができて、みんな違う教えをする。もう混乱です。すべて母から譲り受けて自分で作ったものもある。バビロンというのは混乱という意味です。バベルという、バベルから来ています。混乱。聖書の最後の警告は、この黙示録18:2-5にあります。倒れた、大いなるバビロンは倒れた。もう悪が熟するんです。そしてそれは悪魔の住むところ、あらゆる汚れた霊の巣窟、またあらゆる汚れた憎むべき鳥の巣窟となった。キリスト教会の看板を上げているところが、汚れた霊の巣窟となるというんです。すべての国民は、彼女の会員に対する激しい怒りの葡萄酒というのは、偽りの教理のことです。聖書から離れた、人間指導者から来た偽りの教理です。これを飲み、地の王たちは彼女と会員を行い、もう世俗化するんです。地上の商人たちは彼女の極度の贅沢によって富を得たからである。私はまたもう一つの声が天から出るのを聞いた。私の民よ。神様は、このバビロンの中にも、倒れているにもかかわらず、 私の民よと言ってくださっているんです。その中に、その組織は倒れたとしても、その中に私の民がいるということを神様は認識しておられます。見ておられます。そして神様の愛の警告は、彼女から離れ去ってその罪に預からないようにし、その災害に巻き込まれないようにせよ。罪というのは不法ですから。これ以上不法を犯すことしないで、そしてその災害に巻き込まれないようにして、出てきなさいというんです。バビロンから。バビロンとはローマカトリック教会、そしてプロテスタント諸教会のことである。から、キリスト教会の心からのクリスチャンたちは、何という決断をしなければならないんでしょう。今日は、本物と偽物の見分け方について学んでまいりました。本物は、すべての神様の律法に服従します。偽物は、すべての神の律法に服従しません。私は、キリスト教会、心からの一人一人のクリスチャンたちが、人間の教えではなくて、悪の霊によって動かされるのではなくて、聖書の純粋な福音に立ち返ってもらいたいんです。指導者からこう教わったという、それが聖書の教えだと思い込んでいるんです。もう一度、たくさん先ほど挙げたいろんな教理、過ち、一つ一つ調べていただきたいのです。聖書の純粋な福音に立ち返って、そして神様の愛の招きに応じたいのです。そして本当の聖霊の運動の一員と私たちはなりたいものです。